それではイザヤ書の28章を開いてください。イザヤ書の28章を開いてください。私たち前回ですね、イザヤの黙示録という、そのテーマで、この大患難を経て主が来られて神の御国が建てられ、その都が与えられるというですね、この回復したというところを見てきました。そして28章以降なんですけれども、再び神様はですね、このユダの中にあるこの問題ですね、霊的な問題を取り扱われるんですね。で、これまでもそうなんですけども、主は何かをこう語られるときに、この一連のことをこうお語りになって、そしてまたこう戻られると、そしてこの奥深く話していくっていうですね、わかります？こう一旦こう全体を話して、また戻って全体を話してって、黙示録でも他の予言でもそうなんですけど、全体を話した後に戻って全体を話して、少しずつこう深まっていくって感じですね、こういう感じで。で、それを行って、いまして、そして28章は、この、さらに霊的問題です。非常にね、突っ込んだ内容になっていきます。非常にね、今日も深い学びをすることができるかと思いますけれども、背景になっているのはこれですね、歴史的な背景ですね。ユダがこのアッシリアにどんどん攻め取られていくにあたってですね、ヒゼキヤがその時王様ヒゼキヤですけれども、ユダの王がっていうか、ユダがですね、ヒゼキヤ自身は主により頼んでいたわけですけれども、おそらくプレッシャーに負けたんでしょう。南にあるエジプトと同盟までいかなくてもこう密約ですね、密約を、この持たねばならぬと、このように考えたわけです。いわゆる援軍ですよね。こう助けを、呼ぶという、もう圧倒的にもう有利な軍事力ですね、このアッシリアの方が。もうダメだという時に、南のエジプトなんです。で、このね、南のエジプトというのが、これからじっくりと出てき、いろいろ出てきますのでね、もうエジプトって出たらですね、大体このアブラハムが飢饉の時に南に下ってしまったっていうところから始まって、そして出エジプト記っていうのがあってですね、結局このイスラエルにとってこの頼りにならないはずなのに頼ってしまう、大国と思われているような、実はそうではない、役に立たないわけですけれども、その彼らと密約を結んでしまうわけなんですね。で、そのことがアッシリアにはすぐバレて、むしろこのエジプトとそのようなことをやった結果ですね、それをつけ込まれて、さらにこのもうエルサレムしか残らなくなってしまったというですね、こういう問題が取り扱われているわけなんです。で、このことをイザヤは御言葉、神の言葉で警告を与えるわけですけれども、その警告を与えている時の神の言葉にどう人々が応答しているのかっていうですね、これ本当に私たちクリスチャン、またキリスト教会にある神の御言葉に対する態度の問題にもつながってくるところになるんですね。で、これをね、ずっと見ていきたいと思います。で、28章1節からですけれども、1節から4節までお読みしますね。災いだ、エフライムの酔いどれが誇りとする冠、その麗しい飾りのしぼんでゆく花、これは酔いつぶれた者たちの肥えた谷の頂にある。すると主のもとには激しく力強いものがある。それは突き刺さり荒れ狂う雹の嵐のようだ。激しい勢いで押し流す豪雨のようだ。主は御手をもってこれを地に下される。エフライムの酔いどりが誇りとする冠は下の 足の下に踏みにじられる。肥えた谷の頂にあって、これを麗しく飾る花もしぼみ、夏前の初なりの一軸の実のようになる。誰かがそれを見つけるとすぐに手を取り飲み込んでしまうと、非常に比喩的な表現をしてますけれども、ここはエフライムに対する予言、つまりこのエフライムと聞いたら、これはね、北イスラエルの 王国を表していると考えて差し支えありません。英語の表現でですね、例えばこう日本がこのように公式に決めたって時は東京が決めたって表現するんですね。でアメリカだとワシントンが決めたとか、でロシアだとモスクワがって、こういう言い方するわけです。こう首都の名前を挙げるわけですけども、だからこのエフライムっていうふうに出てくる、これエフライムはこの北のイスラエルの代表的な豊かな、この、部族であって、もうこれはヨセフに、ついての予言、ですね、ヤコブが晩年に床についても死ぬ前にですねした予言にもありますし、このエフライムが、本当に豊かなところを、この与えられて、いるということで、このエフライムっていうと北イスラエルって考えていいんですね。で彼らが酔いどれと言われていて、でそこを、この主がこの氷の嵐を送られて、もうこの、夏前の初鳴りの一軸の実のようになるっていうのはですね、もう本当にこのちっちゃなこの実ですよね。この、まだこの本当にちゃんと熟した実には全然なってない状態、それさえも取り除かれるということは、何もかもがなくなってしまうということを言い表しているんですが、この北イスラエルのアッシリニアによる捕囚の歴史ですね、これ紀元前の722年にサマリアが陥落するんですけれども、その前で言いますね、どうなってたかというと、悪い王様、一人として良い王様が出なかった、このヤロブアムの罪を受け継いでいた、つまりこの金の格子を拝んでいる、その金の格子に加えてアハブの場合は、このバールを拝んだっていうですね、こうなってくる。で途中で取り除かれるんで、エフっていう人が出てきて途中で取り除かれるんだけど、ヤロブアムの罪はずっと続いてた。でですね、でこのねヤロブアム2世です。だから違う人物です。その時に今までにない最も栄えた時期がやってくるんです。で、これ F から数えて何代目だったかな、ちょっと忘れましたけれども、このヤロブアム2世の時代ですね、これイスラエルに旅行に行きますと、この遺跡を見ますとですね、大体これはソロモンの時代のものですとかっていう説明もありますが、ヤロブアムの時代のものだとかという説明も非常にガイドさんですね多いんですね。というのは栄えた時のこの建築物が多いから、結局そういうヤロブアムのっていうふうに言うんですよね。2世の方です、1世の方ではなくて。でこの時にもう非常に多くの土地、これ第二列王記に書いてますけど、でちょうどですね、でもその非常に栄えた後に、もうその彼がいなくなった後ですね、ちょうど綿雨のように急激にしぼんでいくっていうか弱くなって、でアッシリアが来て、もう一頃になってしまうと、こうダメになって、この、捕らえられてってしまうっていうね、こういう歴史なんです。でだから北イスラエルを見るとき、例えばホセア書っていうのは北イスラエルに対する予言なんですけども、まさにその今言ったこの酔いどれとかですね、この物質的な豊かさの中で溺れていて、全然神のことを考えていないですね、世俗的っていうのは予的ですね、ような状況が、これが一気にしぼんでしまうっていうですね、でこれがこの予言になっているわけなんです。で5節6節見ますと、その日万軍の主は民の残りの者には輝かしい冠、栄の飾り輪となり、裁きの座につく者には裁きの霊となり、攻撃してくる者を城門で追い返す者には力となられると、その日という言葉が出てきました。その日っていうのは神がお定めになったこの、その究極の日って考えていいですけれども、これも終わりの時ですね。この残りの民がいると、もうイザヤ書残りの民非常に多いですね、この言い回しね。だから多くの人がこの反逆をしてしまうんですけれども、イスラエル選ばれた民、イスラエルの中で残された者が立ち直るわけですね。でその人たちにとって輝かしい冠、灰の飾り場となると、これがいつもこの神様がおっしゃってるイエス様のこの幸いだって言ったのは、心の貧しいもの、悲しむものが幸いだと、柔和なものが幸いだと。でこの残されたものですね、彼らこそが輝かしい冠になって、栄の飾り輪となって、で裁きの座につく者には裁きの霊っていうのは、これは、主と共に治めていくわけですね、がだから主が裁かれるように裁いていく、この裁きの御霊、ちゃんと治めていくための御霊が、神の霊が与えられるっていうことです。 ですね、これ教会にも与えられてて、ティアティラの教会にですね、ティアティラの教会に、ですね、どうだったかな、もう書いてある、この、主が、御座につくのと同じようにあなた方も座につくっていうことが書いてありまして、あとは第一コリントの6章の2節には、あなた方は御使いをも裁くもの、世界を裁くものではありませんかっていう言葉があるわけですね。そして攻撃してくるものを縄文で追い返すものには力と、だからこの神が味方となってくださり、この弱い者たち貧しい者たちと共にいてくださってですね、神が戦ってくださるというふうになるわけですね。誠の霊的な力がこの、この残りの民には与えられているわけです。しかし7節、これらのものもブドウ酒でよろめき、強い酒でふらつく、祭司も預言者も強い酒でよろめき、ブドウ酒で混乱し、強い酒でふらつく、幻を見ながらよろめき、裁きを下すときよろける、どの食卓も吐いたものであふれ、余すところがない、余すところもないと。いや、これすごい強烈ですよね。だから終わりの時はこのようになるって言ってますけども、今ここではもうさっき言ったこの酔いつぶれている、このあのこの、そうですね、物質的な豊かさの中で、このなんと祭司と預言者がですね、ベロンベロンに酔っ払ってゲロ吐いてるんですよ。でその中で幻を見ながら、つまり分かりやすく言いますよ、説教するときに息、酒臭い息しながら、ちょっとこう傾くとね、まだ酔いが覚めてないみたいな、でそういうことをやって、で吐いたものであふれ、余すところも、だから食いすぎですよ、ね、でこのような状態になっているという、このいいですか、この祭司、神の御言葉を取り継いでいる者たち自身が、神に仕えている者たち自身がそうなっているという状況です。なのにですね、9節見てください、彼は知識を誰に教えようとするのか、知らされたことを誰に悟らせようとするのか、血離れした子にか、乳房から離れた子にか、彼は言っている、ツァウにツァウ、ツァウにツァウ、カウにカウ、カウにカウ、あっちにゼール、こっちにゼールと、はい、酔いしれている彼らがイザヤからの幻を聞いて、イザヤの予言を聞いて、何を知識を私たちに教えようとしているのかと、私たちは血離れした子供のようなのかと、つまりこれはあまりにも単純なことを語っているという内容になっているんですね。でここがこの物質的に堕落してしまっている、いわゆる人間なんていうかな、一般でいう聖職者の問題なわけです。ですね。知識はいろいろあるわけですよ。というか神の言葉をそのまま聞いて従うのではなくて、なんかその神学なりなんか分かんないですよ、このいろんな何々知識っていうこの難しいことを学ぶわけですよ、ね、でそれをもってなんかとやかくこの世の知恵も使いながらああだこうだ言っているんですが、全く経験にかなったこの教えではないわけです。つまりその御言葉を聞いて私たちがキリストの似姿へと変えられていくというプロセスではなくて、単になんかこの自分たちの理解できるっていうか、自分たちの文化に合わせたというか、それで小難しい言葉を使ってですね、そしてその単純なものをやって全然経験の力になっていない、神を恐れて生きていく力になっていないという問題なんですね。そして今話したところですね、これね、ツァウに言ったところ下にね、ですね、これ決まりは決まりって、これツァウっていうのはね、だから分かりやすく言うと、前のね、新改訳の訳だと、 ちゃうにちゃう、ちゃうにちゃうというのは、戒めに戒め、戒めに戒め、で、買うに買う、買うに買うというのは、規則に規則、規則に規則。で、あっちにゼール、こっちにゼールというのは、ここに少し、あちらに少しっていう意味なんだけど、これね、あれですよ、子供が何か反復して学ぶ。だから、分かりやすく言うと、2が4、2、3が6、2、4が8みたいな。ですね。で、こういうことを私たちに教えるのかっていうふうに、こう、あざけているわけなんです。でね、結局その知識を振りかざしているんですが、経験とその力を信じない、神の力を信じていない、この、問題だし、プライドの問題なんですね。で、あるゴスペルグループのですね、そのリーダーの一人の人に聞いたことがあって、その人たちは、いろんな教会に行くわけですよ、ね、で、終わった後にですね、このコンサートが、こう新学生たちが、やってきてですね、でそれで、びっくりしたと、非常にびっくりしたと、この人たちなんかすごい満面の笑みを浮かべながら歌ってると、何なんですかと、気持ち悪いと、言わない、そこまでは言わないけども、びっくりしてるんです。そうなんですか、そういうことを言ったらしいです。で、私たちが歌ってる歌はこれですと言って出してきたのはカラオケ集です。飲み会に行き、お酒を飲みながらカラオケに行くっていうことです。進学校ではなんだかなんだかの進学者とかなんだかとかやってるわけですよ、難しいことを。そして終わったらちょっともうストレス発散で、じゃあ飲みに行こうか、で酔っ払ってぐでんぐでんになったり、だから神様を褒めたたえて喜びの顔で喜びで満たされて顔が輝いているっていうことがキモいわけなんですよ、彼にとっては。でこれ実際に起こってる話だと思うんですよ、その人が話してくれたので。だこういう問題が起こる。つまり神の言葉をそのまま受け入れて、そこに力がある、そこで私たちを変えていくっていうことを、この受け入れなくて、いやこれはもう幼い、単純すぎるですね。いや、よく言われますよ、私は言われますけれども、別に一般的にもこの誘惑はものすごい強いです。ちょっと頭良くなきゃいけない、社会的にもみたいなね、そういう誘惑、プレッシャーは非常に強いです。私もこのいつも毎回毎回語りながら、それはプレッシャーを受けています。でもそれは聞いている皆さんに、その神の力を伝えることにならないと、そんな知識の言葉ね、この何ちゅうかな、ね、例えば神は6日で天と地を作られたっていう話してね、何言ってんだと話になるわけですよ、普通に考えると。進化論が普通だから、ね、でもそこに神の力と栄光があるわけでしょ。全て神が支配しておられて、ご計画があって、終わりまでそれを私たちは運んでくださるっていう、もう私たちの救いそのものに関わってくる内容になってくるわけですよね。ということですね。そしてですね、これちょっと、これちょっと、今こう原稿に書いてあるので、伝道者の書に7章の29節にいい言葉があります。神は人をまっすぐに、まっすぐなものに作られたが、人は多くの理屈を探し求めたということだ。いやー、分かりやすいですね。まっすぐに人は作られているのに、多くの理屈を探し求めると。そしてパウロは非常に頭のいい人でした。エリートでした。けれども、十字架につけられたキリスト以外は、語る前とコリントの町では決めていたと言っています。そこでもこの肉的なクリスチャン、つまりまだ幼いクリスチャンが世の知恵に頼っていたという問題があったので、パウロはそれを、頭がいい彼が決してそういうことを言わないで、その知識で議論するのではなく、十字架につけられたキリストのみを伝えたと。なぜならば、十字架の言葉は滅びる者たちにとっては愚かでも、救われる私たちには神の力です、こう言ってるんですよね。で、こういう彼らに対する裁きが11節に書いてます。誠に主はもつれた舌で、異国の言葉でこの 神に語られると。これどういう意味か分かります？そんな分かりやすすぎる当たり前のことを語ってくれるなんて、さっきあざけたでしょ。それでならばということで、神が裁きとして分からない言葉をじゃあ与えようと。そんなに分からないこととか難しい知識が必要だったらば、じゃあ与えるよって言って、なんだか分かります？これアッシリアが占領して、アッシリア語がそのところで語られてね、それでほら君たちが望むものを与えるよっていう皮肉なんですよ、神様のですね。で、主は彼らにここに憩いがある、疲れたものを憩わせよ、ここに休息があると言われたのに、彼らは聞こうとしなかった。主は彼らに告げられる、ツァウにツァウ、ツァウにツァウ、カウにカウ、カウにカウ、あっちにゼール、こっちにゼール、これは彼らが歩くとき後ろに倒れて砕かれ罠にかかって捕らえられるためであると。で、この神の言葉を信じるときに憩いがあるわけですよ。イエス様は私のところに来なさい、あなたを休ませてあげようと、そして私から学びなさいと、私が与える首輝は軽いからだと言って、憩いがあって休息があって疲れたものを憩わせるということができるのに、それをあざけったので、彼らはその言葉によって倒れて捕らえられていくっていう、つまずくっていうことですね。つまずいていってしまうということなんです。で、ここで13節までが実は前座なんですね。前座なんです。北イスラエルにも話しましたが、本番は14節、それゆえあざける者たちよ、主の言葉を聞け、エルサレムでこの民を治める者たちを、南ユダの者たちに語ってるんですよ。ここはエルサレムにいる者たちに語って、あなたがこう言ったからだ、我々は死と契約を結び、黄泉と同盟を結んでいる、たとえ洪水が押し寄せてもそれは我々には届かない、我々はまやかしを酒どころとし偽りに身を隠してきたのだから、と。はい、あざけるっていうのは、これは北イスラエルの姿をですね見て、こいつらバカだなと、まあ本当に愚かな姿ですよね、実際にね、このエフライムの祭司とか預言者は、そう言ってんだけれども、お前たちの問題をじゃあ言うよっていうことなんですよ、ここで。で、何かと言ったら、我々は死と契約を結び、黄泉と同盟を結んでいるっていうのは、これね、アテコスって言うんです、イザヤに対して。これはイザヤが予言をしたんですね。あなたたちはエジプトとの契約を今結んだが、それは死の契約であり黄泉の同盟だと。だけれども言い返してですね、たとえ洪水というのは軍隊がドワーってやってくる姿です。やってきても我々には驚かない。これは以前、イザヤ書の6章でもね、この洪水に例えられてたかな、確かですね。7章かな、うん。で、届かないと。で、我々はまやかしを避けどころ、つい偽りに来る、まやかしだ、偽りだって、このイザヤが言うものだから、当てこすって、このように話しているわけなんですよね。このようにして他の人たちを見て、その愚かしさを笑ってるんですけれども、自分自身がこのような問題を持っていた、このイザヤが指摘していた問題を持っていて、陰でこの契約を結んでいるというですね。つまり言い換えるとですね、神の言葉は信じていると言いながら、実際の生活では神ではない他のものにより頼んでるっていう問題です。ですね。で、16節。それゆえ神である主はこう言われる。見よ、私はシオンに一つの石を石杖として据える。これは試みを経た石。固く据えられた石杖のたっとい要石。これに信頼する者は慌て深めくことがないと。ね、ここ素晴らしいですね。シオンに一つの石を石杖とする。いつもこのイザヤはシオンにこそ救いがある、つまり神殿がある主がここにおられて、私はここに住むと言われて、ここに皆を置くと言われた、ここにこそ石があると、その要石があると。ね、もう学びましたね、第一ペテロのところで要石出てきましたよね。要石があるよと。で、これがあるから この家が成り立っているし、そして試みを経たいしと書いてます。主は試みをたくさん受けられて、神の言葉は試みをたくさん受けられているんだけども、けれどもそれでも成り立っていく、固く立っているわけですよ。主ご自身がいろんなこの挑戦を受けても、主はご自身は確かに救いをもたらすということを明らかにしていった。もう試験済みなんですよね。だからこの方に頼れば慌てることない。この信頼するものは慌てることがない。なんかああだこうだいろいろやって、それでエジプトに行っちゃってるわけでしょ。まあこれは私たちもよくああだこうだってやって、目の前におられるイエス様の名を呼び求めないってことをやっちゃうわけですよ。で、私は公正を計り縄とし、義を重りとする17節、ヒョウはまやかしの酒どころを一掃し、水は隠れ家を押し流す。これはつまり、彼らがあのエジプトに頼っているので、公正と義によって押し流してですね、彼らを。で、あなた方の死との契約は解消され、黄泉との同盟は成り立たない。みなぎる天罰が押し寄せると、あなた方はそれに踏みにじられる。ですね。で、それは押し寄せるたびにあなた方を捕らえる。しかも朝ごとに押し寄せる。昼にも夜にも、この知らせを悟るなら、ただ恐怖があるのみ。誠に寝床は身を伸ばすには近す短すぎ、覆いも身をくるむには狭すぎると。これはですね、もうアッシリアがエルサレムに、もうあまりにも迫りきているためにですね、もう昼も夜も、もうこの身をかがめていなければいけないというですね、もうこのリソースが少ないというか、わかりますね。非常に狭いところで、このもう本当にこのいつも注意してみよう。だからいわゆる爆弾が来るからシェルターの中に入ってなきゃいけないのがずっと続いてるみたいな意味合いですよ、ここで言ってるのはね。で、これをずっとやっていなければいけないという状態でも、21節で神様の、この勝利と救いっていうのはこういうもの。さっきのシオンにある要石が、この方がおられたらどうなるかということを書いてます。21節、実に主は起き上がられる。ペラチムの山での時のように主は奮い立たれる。ギブオンの谷での時のように宮座を行われるが、その宮座は不可思議、働きをされるが、その働きは意外だから、あなた方はあざけってはならない。あなた方をか縛る枷がきつく締まることがないように、私は万軍の神主から全世界に下る定められた全滅について聞いているんだと。はい、ここで主はですね、こうもう絶対にダメだと言われるようなことも、思いもつかない方法で、意外な方法で、不思議なことをバッと行われて勝利を与えてくださるっていうことを教えているわけですよ。で、ペラチムっていうのは、これダビデがですね、即位した、王として即位した直後にペリシテ人が襲ってきて、レバイムのためにですねやってきた時に、いわゆる鉄砲水のように、こう打ち破ることができたんですね。これ第一、歴代史の14章の11節に書いてますが、神は水が破れ出るように私の手を用いて私の敵を破られたと。これ快進撃だったんですよ。で、今度ヨシュア記の方がこのね、ギブオンの谷なんですね。これは火をとどまれとか月をとどまれって言って、とどまった結果、一気にギブオンの、ギブオンじゃないや、あれですね、カナンの5人の王を追っていったわけですよね。で、このように神様は比類なき大勝利を与えられて、だからここでですね、あなた方を縛る枷がきつく縛ることはないように、だから自分を縛るような、かえって縛るようなもの、これ契約なんて結んじゃいけないって話をしてるわけですよ。主が全滅、つまりアッシリアを破る、これをもう私は聞いてるんだとイザヤ言ってるわけですね。それで23節から29節、これ長い部分なんですがね、これ一気に思うかな。あなた方は私の声に耳を傾けて聞け、私の言うことを注意して聞け。農夫は種をまくためにいつも耕してばかりいるだろうか。いないですよね。土地を起こし、ならしてばかりいるだろうかと。 その地面をならしたら植木をまき、クミンの種をまき、小麦を畝に、大麦を定まった場所に、裸麦をその境に植えるではないか。農夫は厳しく指導され、彼の神は彼に教える。ね、こういろいろといろんな種類の種をまいて、でこのやり方、農法も当然変わってくるわけですよ。でそれを神が教えてくださると、ウイキョウは打穀機で打たれず、クミンの上では打穀者の車輪を回さない。ウイキョウは杖で、クミンは棒で打たれるのである。だからこの打穀機でいつもやるわけじゃなくて、あの他のものを使うと。これ料理するときそうでしょ。なんかこのあのなんだっけ、あの例えば麦のだあのなんだ、お米はなんだっけ、あれ精米か、精米だけど同じ精米機使わないよね、麦でね、多分ね、分かんないけどね、できないと思うんですよね。麦は麦の精米のやり方、精米っていうか精米っていうのかな、分かんないけど、精爆分かんないけど、違うわけでしょ。だからこれそれぞれ違うと。でパンのために麦は砕かれるが、打穀をいつまでも続けることはしない。脱穀者の車輪を回すことはしても、馬がそれを砕くことはない。これも主の万軍の主の元から出ること。その摂理は屈しく、その英知は偉大であると。だから主のから与えられる知恵によって、あ、これの場合はこっちで、あれの場合はあっちだって、こうおのずと分かってくるわけですよ。で何言わんとしてるかって言ったら、あなたたちがこのアッシリアにこの取り囲まれるという出来事、このユダが攻められるということを、普通の国際情勢の時の対処の仕方のように、あのこの時はこうだからこうで動かなきゃいけないって決めつけるなって話なんです。主は意外なことを行われて、それを神様が働かれる御霊の働きがあるんだから、私たちは主を求めて、それをやってって主が次に何をなされるかということを決めないで、導きを待たなきゃダメだということをね、教えているんですが、とかくですね、この時はこうであるべきだってやっちゃうわけですよね。だから普通の時にエジプトとこうやってやったら、普通の国際情勢の中で、国際政治の中でそうですよ。でも信仰を持ってるわけですね、このそのために選ばれてるわけです、イスラエル、ユダの国っていうのはね。だから違う動き、神がなされる意外なこと、不可思議なことを、これあり得るんだから、これを求めていく必要があるんだということです。では29章いきます。アリエル、ダビデが陣を敷いた都よ、年に年を加え祭りを巡りこさせよ。あなたはアリエルを敷、私はアリエルを敷いてあげるので、そこにはうめきと嘆きが起こり、私にとっては祭壇の炉のようになるですね。このアリエルというのはエルサレムのことなんですが、アリエル2つの意味がありまして、一つは神の獅子という意味があります。で、ダビデが陣を敷いた町、祭りを例年行っている町、これが勇ましく壮健さがあると。神の箱をエルサレムに持っていくときに力いっぱい彼は主の前で踊ったっていうですね、まあ、これがここに書いてある、この一節に書いてある言葉なんですが、もう一つアリエルって意味があって、これ不思議なんですけども、祭壇の炉っていう意味があるんですよ。なのでこれ二つかけていて、そこにはうめきと嘆きが起こり、私にとっては祭壇の炉のようになると。つまり彼らがもうこの生贄のようにですねなってしまうと、このエルサレムがアッシリアに取り囲まれてもう滅んでしまうという、これ2つをかけているわけなんですね。つまりこの勇ましく壮健な町が、この祭りなどを行って、宗教的にはこの豊かな町がけれども、彼らは今ここで見たように嘆きやうめきを祭壇の炉のようになってしまうとですね、このように、まあ、あの神様は表現しておられるんです。この29章はですね、この何て言うのかな、宗教的な行いにおいてはまともなんですけれども、 実際上は実質が伴ってないというのかな、実質が伴っていない、それゆえに試練を受けているという状態です。で3節ご覧ください。私はあなたの周りに陣を敷き、前哨部隊で囲み、これアシリアですよ、あなたに対して類を築く。あなたは低くされ、血の中から語りかけ、あなたの言葉は血の中からつぶやく。あなたの声は死人の霊のように血の中から出て、あなたの言葉は塵の中からささやくと。もうこれあまりにもね、迫ってきているので、もう一言も話せないっていうか、もう地下の掘ってでもですね、中でこうささやくぐらいになんなきゃいけないという、そこまで低められるわけですね。しかし敵の群れは細かい埃のようになり、横暴な者の群れは吹き飛ぶもみ殻のようになる。しかもそれは突然不意に起こる。そうですよ、主はこれを行われますですね。万軍の主はあなたを訪れる。雷と地震と大きな音を持って、つむじ風と暴風と焼き尽くす火の炎を持って、これね、第二列、そうですね、これあまりにも大きな出来事なのでね、第二列王記にも書いてるし、第二歴代史にも書いてるし、そしてイザヤ書、これ後々学んでいきます。36章から40章っていうのがこの全く同じ話が載ってますけれども、最後にアッシリア軍18万5000人かなが一夜にして主の御使いによって滅びると。でこの出来事を言ってるんですね。でアリエルに戦いを挑む、7節ですね、すべての民の群れ、これを攻めて取り囲み、これを虐げる者は皆夢のようになり、夜の幻のようになる。飢えた者が夢の中で食べ、目が覚めるとその上は満たされず、乾いている者が夢の中で飲み、目が覚めると実に疲れて喉が渇いているように、シオンの山に戦いを挑むすべての民の群れもこのようになると。なんかこれ分かりやすくないですか、このちょっと悪夢見てね、こう朝来てはっはっはっとかって、水もなきゃとかってなってね、そのぐらいこのアッシリアがこの攻めてきた、そして取り囲んでいるというのが、あれ夢だったのかなと思うほど、錯覚するほど、もう跡形もなくなってるってことです。これほど神様は完膚なきまでにアッシリアを倒してくださるわけですね。ところがここまでの神様の言葉があるのに、9節です、驚きたじろけ、目を閉ざされて、盲目となれ、彼らは酔うがブドウ酒のせいではない、ふらつくが強い酒のせいではない。主はあなた方の上に深い眠りの霊を注ぎ、預言者というあなた方の目を閉ざし、先見者というあなた方の顔を覆われたと。これね、先ほどのエフライムと対比させてるんですよ、比較してるんですよ。彼らは確かにベロンベロンに酔っ払ってないよと、ね、そういう予的ではないよって話なんです。けれども眠りの方でふらついてるんですよ。わかりますですね、無関心、無気力ですね。でそれで、預言者と先見者っていうのを、これを目を閉ざしたと、つまり先ほどの祭司とか預言者ですよね、それと同じ立場ですよ。そのためあなた方にとっては全ての幻が封じられた書物の言葉のようになった。読み書きのできる人に対して、どうかこれを読んでくださいと言っても、それは封じられているから読めないといい、また読み書きのできない人にその書物を渡して、どうかこれを読んでくださいと言っても、私は読み書きはできないと答えるであろうと。だから預言者であり先見者である人が、この眠りの霊で注がれて、いわゆる霊的に眠っているので、この解かれた幻です。幻を解くのではなくて、封じられているとか、これは読み書きができないと、そのような状態になっているんですね。これ一つ目と二つ目、これ興味深いんですけどね、封じられているから読めないというのは、聖書が解き明かすところをですね、預言者たちができないってこう言ってるんですよ。でこれよく聞くんですね。この教会の活動としては多くやって、多くのことを議論するんですけれども、では黙示録はじゃあ何が書いてありますかと。いやこれは難しいですから、いろんな解釈がありまして、 これはなかなかわからないんですよ。今の言葉、おそらく神の言葉を信じている教会でも8割方は言ってると思います。では黙示録見ましょうか。いいですよ、これ別に開かなくてもいいんですけどね。イエス・キリストの黙示って書いて、これ日本語もね、ある意味でね、いや翻訳罪なんですよ。なんでここまで強い言葉使うか、なんか隠された暗号のように聞こえちゃうけど、黙示って、韓国語も中国語も啓示って訳してるんですよ。英語はレバレーションって言って、リビューっていう言葉あると、現れるとか示される、隠れていたものが明らかになるっていう意味なんです。逆を理解してるんですよ。これよく言われるんですよ。わからないじゃん。いや逆に、わからなかったものがわかるようになるって言って、イエス・キリストが今までのお姿で隠れていた、お隠れの的なところがあった、このご自身がへりくだったお姿でね、へりくだった姿で来て十字架にまで至って、そして今は神の右手におられますけど、この栄光が完全な形で現れますよっていうのがここの目的であり、そしてアジアにある7つの教会に朗読するものと3節で、これを聞いてそこに書かれていることを守る者たちは幸いだって言ってるんですよ。朗読して聞いたら幸いだって言ってるんですよ。読んで一生懸命解釈しないですよ。ただ聞いてるだけですよ、うん、幸いだって言って逆のこと言ってんじゃん。今ビデオ見て言ってるんですけど、逆のこと言ってるでしょ。だからこういうのがあるんですね。だったら分からなかったら分からなかった、そのまま読んでって、そのまま信じていけばいいんですよね。そして今度は読み書きできない人には、そのね、どうかそれを読んでくださると私は読み書きができないって言ってね、これはだからちゃんと勉強してませんからとかね、進学校に行ってないし聖書教育も受けてないので、そういうふうに言っているわけなんですよね。なので13節で主は言われた、それはこの民が口先で私に近づき、唇で私を敬いながら、その心が私から遠く離れているからだ。彼らが私を恐れるのは人間の命令を教え込まれてのことである。ここが問題で、イエス様がこれをパリサイ派の人たちに話したわけですよ。わかります？で、人の教えを教えているにしか過ぎないと神様を敬わないで、口先では言ってるけれども心が離れていると言って、表立っては全部正しいこと言って、だってイエス様は彼らの言ってることは守りなさいとこの一般の人たちに話してるんですよね。言ってることはその通りなんだけども、心が離れていて、なんでかって言ったら、人の教えを教えている、その教えているにしか過ぎないからだ。今まで他の人がこう言ってるだろう、ああ言ってるだろうっていう、そういうものをただ言って結局心が離れているじゃないかと、誰々がこう言われたからかとか、そういうなんか一つのこう、それでね、見えない壁を作っていくんですよね。で、自分自身ももう霊的に、ね、眠っちゃって、その壁があって見えなくなっていっちゃうんですよ。それゆえ見よ、私はこのために再び不思議なことを、驚くべきことをする。このための知恵ある者の知恵は滅び、悟りのある者の悟りは隠される。これね、不思議なこと、驚くべきことですね。再び行われると、だからこれはいい意味でもあるし悪い意味でもあるし、これ裁きとして驚くべきことを行うと、この知恵あるって言われているものが、全くその知恵がもう役に立たない、滅んでしまうと、悟りあるものの悟りも隠されてしまうと、今までこうだこうだって言っていたものがなくなってしまうというか、意味がなくなってしまう。で、15節で、災いだ、主に自分の計り事を深く隠す者たち、彼らは闇の中でことを行い、誰が私を見ているだろう、誰が私を知っているであろうと、ああ、 あなた方は物を逆さに考えている。陶器師を粘土と同じように見なして良いだろうか。作られたものがそれを作ったものに、彼は私を作らなかったと言い、陶器が陶器師に、彼にはわきまえがないと言えるだろうかと。で、このように言っていて、かかりごとを深く隠して、だから周り表向きはちゃんとしてるんですけども、本当になんかこう、大事なところを言わない、プライドだけはずっと隠してるわけでしょ。ね、そして誰が見てるだろうかっていう部分を残してるわけですよ、思いっきり、ね、で、この逆に考えてると、で、何かって言ったら陶器師っていうのは神ご自身ですね。そして陶器は自分ですね。自分が神によって変えられていかなきゃいけないのに、自分をしっかりと持ったまま生きているってことです。そして神様が言われていることに応答して砕かれていく、柔らかく変えられていくのではなくて、むしろ神様に何かこう、なんていうかな、こう、そうですね、自分の領域で、彼は私を作らなかったって、神に変えられなきゃいけないのに作らなかったってこう言って、で、わきまえがないって、もう滑稽な話ですけど、陶器は陶器師に向かってね、わきまえがない、分かってないと。でもこれ言い訳で言うよね、いや、神の言葉はこう書いてあるって言ってね、いや、ね、そんなことあなた言ってね、私のこと分かってないんですよ。顔見てよ。私のこと分かってないんですよ。言いがちだよね。神様に言えばいいじゃない。しようって。心開かないで、自分だけのこのプライベートな領域があって、どこがプライベートなのって。作り主だからどんどん変えられるわけですよ、私たちはね。うん。で、もうしばらくすれば確かにレバノンは果樹園に変わり、果樹園は森に見えるようになる。その日、耳の聞こえない人が書物の言葉を聞き、目の見えない人の目が暗黒と闇からものを見る。柔和なものは主によってますます喜び、貧しいものはイスラエルの聖なる方によって楽しむ。素晴らしいですね。これはもちろんその日って言われてますから、そう、私たちよく歌ってますね。その日知るだろう、なんだっけ、栄光のイエスをね、歌いますよ、ね、その日って、まさにこれです。主が来られる日、主が、この回復される時は何ですか。耳の聞こえないものが書物の言葉を聞き、目の見えない人が暗黒と闇から、で、これは主のリバイバルが起こるということですね。盲目、生まれつきの盲目の人がまさにこういう状況ですね。目が見えなかったけど見えるようになった。これは単に物理的に目が見えただけではなくて、イエス様を神の子として、キリストとして受け入れたっていうふうに目が見えると。耳も同じですよね。そして例えばほら、耳が聞こえない人が出てくるでしょ、聖書の中にね。そして主を褒めたたえました。これこういう感じですよ。で、これがその日起こると。柔和なものと書いてます。貧しいものと書いてます。これがイエス様が言われた三条の水君ですね。柔和なものは幸いです、貧しいものは幸いですですね。で、横暴なものはいなくなり、あざけるものは、耐え果て、横島のことを企む者は皆立ち滅ぼされるからだ。彼らは言葉で他人を罪に陥れ、縄文で戒めを教える者に罠を仕掛け、正しい人を理由もなく押しのけると。だから、こういうふうに正しいことを言っている人、言葉ですね、このいろんなことで言葉で陥れていってですね、抽象してですね、この神の言葉とか正しい言葉をもう貶めていく者たちはもういなくなってるよと。そうなんです。心の貧しいもの、柔和な人たちが、神の国はそういうたちのものですよね。それをね、つまずかせる者たちがいるわけですよ、ね。だからイエス様はそれゆえにパリサイ派のことを非常に厳しくですね、対処されたわけじゃないですか。で、こういう者たちいなくなると。それゆえアブラハムを贖い出された死はヤコブの家についてこう言われる。今からヤコブは恥を見ることはなく、今から顔が青ざめることはない。彼が自分の子らを見て、自分たちの中に私の手の技を見るとき、彼らは私の名を聖とし、ヤコブの聖なるものを聖として、イスラエルの神を恐れるからだとですね。素晴らしいですね。これもイスラエルが回復する、このアブラハムって言ってますから、これはもう本当に約束ですね、この契約ですね、アブラハムとの、これを思い起こさせているわけですね。もう恥を見ることはないよと、 恥ですね。この本当はこういう誇り高き高き民であるはずなのに神にあってですね、恥を見てるわけじゃないですか。で、聖書には福音は私たちは福音を恥としないとですね。だから世においては恥を見るわけですね、福音を語ると。でも私は福音は本来は恥を取り除くものであって恥としないで青ざめることはなくて、それでコラを見ててこの子孫が増えるわけですよ。神様が増やしてくださるわけですね。そうすると私の名を聖、これ崇めるっていうのと似てますね。この崇める、聖として、ヤコブの聖なるものを聖としてと、でこのように神様を崇めるとようになって、で心を迷う者は理解を得、不平を言う者は教訓を得る。いいですね。心を迷ってしょっちゅうなんか霊的になんかこうあったらいいの、ああなったらいいと右左に寄ってしまってね、心が定まらない人は主は理解を与えて、ああそうなんだ、こういうふうにやればいいんだ。で不平を言う者、ああだこうだってね、不平を言ってる人は今しめを受けて教訓を得てね、あ分かりましたと、いうふうに神様が最後はしてくださるわけですね。でこれが幸いな人ですね。心迷う者、神様から理解を得ましょう。不平を言う者、神から教訓を得ましょう、ね、これ祝福されますですね。でこのようになるということです。でこれね、また続きます。30章ね、またエジプトに下るって話が出てて、でそして、31章もそうで、で32章から、だんだんこの回復の話が書いてますけれども、こういう流れになっていきます。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございます。本当に今日は御言葉に対する態度について学ぶことができたこと、ありがとうございます。本当にこの、北イスラエルでなくても南ユダのような、このいつの間にかこの心が固くなになっていて、口先では敬っているけども眠りの霊にが注がれてしまうようなことが本当に起こってしまいます。でもこの警告を与えてくださってありがとうございました。主よ、本当に私たちがたとえ血のみ子のようなものっていうのもあって、本当にその血のみ子のようにこうあまりにも明らかなものに対していつまでも喜んでそれをへり下って砕かれて聞いていくものにしてくださいますようにお願いします。心の貧しいものは幸いで、へり下るものは幸いで、そして悲しむものは幸いで、義に飢え渇くものが幸いで、憐れみ深いものが幸いで、平和を作るもの、そして義のために迫害されるもの、本当にこの幸いな人として生きることができますよう助けてください。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。